岩手医科大学命から今週のテーマは手掌多汗症ということで、文字にしますと手のひら多汗症ということなんですね。お話は皮膚科学講座専門研修医の小瀬川淳先生です。小瀬川先生、おはようございます。
おはようございます。
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは早速今週のテーマ、手掌多汗症とはということで、なんとなくイメージは分かりますけれど、改めて教えてください。
はい、手掌多汗症とは日常生活をする上でさまざまな困りごとをもたらすほど手のひらから汗が出る症状を手掌多汗症と言います。手掌多汗症は手のひらにたくさん汗をかき、日常生活に大きく影響を及ぼします。たくさんの汗が出ますが、汗腺の数、分布、形は人による違いはありません。手のひらは緊張や集中といった精神活動が交感神経に伝わることで発汗を起こします。
はい、先生、最初にその度合いなんですけれども、こう日常、うわ緊張してきたっていう時にこうじわっとにじんだりすることがあったり、はい、でもすぐまた引けたりっていうところで、その度合いによっては多汗症の分類に入らなかったり、はい、または十分入ったりということもあるんですかね。
そうですね、基本的には治療の適用というと日常生活に影響を及ぼすレベルですね。
はい、なるほどね。はい、発症の多い時期ですとか、はい、患者さんこう見てらして年齢層というか、はい、どうなんでしょうか、そのあたりは。
年齢層でいうと手のひらは発症時期が比較的早くて 13.8 歳が平均発症年齢とされています。部位別の多汗症であると脇の下が 19.5 歳が平均年齢、足の裏が 15.9 歳、頭部が 21.2 歳となっております。
なるほど。大人になってもまたちょっとこう年齢が上がってもこの問題って抱えてる人も多いように思うんですが、はい、意外と早くから発症してるということなんですね。
はい、
小瀬川先生、この手掌多汗症症状というのはどういったものがあるんですか。
はい、人によって様々ですが、手のひらにたくさん汗をかき、滴り落ちるほど汗をかくこともたくさんあります。手のひらが乾いている時もありますが、緊張や物を持つ時などにたくさんの汗をかくことがあります。汗で手がふやけてしまったり、皮膚がむけてしまったり、湿疹が出たりすることもあります。また汗で長時間湿潤した皮膚は汗もができやすく、皮膚がふやけて表皮が剥がれてしまうこともあり、真菌や細菌、ウイルスに感染しやすくなります。また冬は皮膚の血流量が低下するため発汗量が減り、夏は皮膚の血流量の増加の時に汗の量が増える傾向にあります。汗が出始めると気になり、それを意識しだすとさらに汗をかくという悪循環に陥ってしまうことがあります。また治療法があることの認知が広がっていないために、成人になっても職場や日常生活に支障を抱えたまま汗で困っている方が大勢います。汗のために周囲の目が気になって人との接触を避けるようになったり、うつなどを併発したりすることもあり深刻です。
滴り落ちるほどの汗が出て、つまりは汗をかくだけじゃなくて症状が進んでしまうと、ふやけたりむけたり菌に感染したりと、はい、こう治療も手強くなっていくということですよね。
そうですね。
そしてまた精神的なところを、こう例えば握手の手を差し出されても、自分はちょっと手を引っ込めてしまったりとか、
はい、
ねえ、なんか苦しい思いをしますね。
そうですね。それによってうつを発症したりするとかっていうこともなくはないですね。
ねえ、日常生活の問題点、これほど手に汗をかくとというところで、こうどういう、こう不自由を感じている患者さんの声というのがありますか。
はい、放置しても健康上の問題になることはありませんが、日常生活をする上で不自由を感じている方は非常に多いです。例えばピアノの鍵盤やパソコンのキーボードが汗で濡れてしまう、人と手をつなぐのが怖くてダンスを踊れない、握手ができない、
はい、
文字を書くとき紙が濡れてしまって手を紙から浮かして文字を書いてしまう、お店で商品を手に取ると跡がつくのではないかと不安になる、常にハンカチを持っていないと不安になるということがあります。 実臨床で患者さんで来ていただく方だとやはり小学生や中学生の方が多いですが、テストの時に汗をかいてしまってテスト用紙がふやけてしまうなどという悩みで来られる方も多いです。
なるほどね。もう何とかしてあげたいところですよね。
そうですね。
原因というのは分かっているんですか？
はい、手掌多汗症を含め精神性発汗のメカニズムの詳細は分かっておりません。交感神経の機能亢進の状態が続くことでエクリン腺が活性化され多量の汗が出るということは分かっておりますが、なぜ機能亢進の状態が続いてしまうかというところは解明されておらず、手のひらや足の裏に集中的に汗が出る基準も分かっておりません。また他のご家族に同様の症状がある方が 25% から 50% ほど認められますが、遺伝的原因なども解明されておりません。
謎が多い病気なんですね。
はい。
では治療はどのようになっていくんでしょうか？
はい、薬物治療について程度の軽い方を入れると約 4% の方が手掌多汗症であると考えられています。薬による治療は第一選択ではなく軽症から中等症で用いられます。外用療法、まず塗り薬の治療ですが、
はい、
塩化アルミニウム外用液というものが用いられることがあります。これは発汗腺を防ぐことで汗を抑える効果があります。夜間に塗布し数日から数週間で効果が発揮されると言われております。皮膚の刺激やかぶれに注意が必要です。
はい、
また保険適用外での治療になりますので自費診療というところになってきます。
はい、しかも病院内で、
そうですね、院内製剤を用いますので、
うん、
薬局ではもらうことができないと思います。
はい、
また外用療法として保険適用のものであると商品名でいうとアポハイドローションというものがあります。こちらも同様に発汗腺を塞ぐことで汗を抑える効果があります。
はい、この外用で汗が抑えられて、まあ、軽い方だと、まあ、症状が出ないという方もいらっしゃるわけですよね。
はい、外用のみで効果が発揮されることがあります。
内服の場合もあるんですね。
はい、内服薬の場合は基本的には全身に汗をかく方に出すことが多いですが、抗コリン薬というものを内服薬として処方します。こちらは自律神経を介した発汗を抑制しています。副作用としては口が乾く口渇、また便秘、排尿困難、眠気などがあります。ですので高齢者では使用に注意が必要となってきます。
では先ほど伺った外用療法と抗コリン薬、まあ、内服薬を併用している方々もいるということですね。
はい、そうですね。
高齢者の方もそうなんですけど、抗コリン薬ではない内服の選択っていうのはどうでしょうか？
はい、体質改善を目的に補助的に漢方薬が用いられることがあります。
体質改善ということはじゃあ長く飲み続けるということですね。
そうですね。
さあそしてその他の治療についてですが、注射等々あるということですよね。
はい、ボツリヌス毒素、皆さん聞き慣れている名前で言うとボトックスというものがあります。手のひらの発汗を数ヶ月抑えることができます。効果は4ヶ月から6ヶ月程度と言われております。ただ注射時に痛みが強いことや費用が高いことが問題とされています。
4ヶ月から6ヶ月の効果というのはすごくいいイメージですけど、ちょっと手のひらに注射ということですよね。
そうですね、痛みは強いと思います。
そうですか。じゃあちょっと先生注射も嫌だわっていう方にどうしましょうか？
はい、既存の治療で効果がない重症例では手術が検討される場合があります。
そして岩手医科大学ではもう一つこう定期的に通ってらっしゃる患者さんの中で、
あ、そうですね、外来患者さんの中で、行っている治療とすると、イオントフォレーシスというものがあります。
イオントフォレーシス、
はい、はい。こちらは溶液の中に、手のひらを 浸して通電させることによって汗腺の働きを抑えて発汗を抑えるというような治療になります。
定期的に通って手を水に浸して通電をして、はい、ということですよね。
はい、
これだけのために通ってくるというのも、
そうですね、イオントフォレーシスで通院されている方もおりますね。
で、先ほどちょっとおっしゃられた重症では手術が検討、この重症っていうと、これら伺ってきた治療を試しても効果が得られなかった方、
そうですね、という方にはやはり手術が適用となってくると考えます。
どういった手術なんでしょうか。
はい、直接汗腺の数絶対数を減らすような手術になってきます。
手のひらにメスを入れて、
そうですね、はい、皮膚の下の汗腺を取ってくるというような手術になるかと思います。
入院手術ということですか。
入院手術で、まあ、1週間以内の入院かなと思います。
そうですか、重症になると手術もあるということなんですね。
はい、重症例では手術が検討されますが、当院皮膚科では、手掌多汗症に対する手術を経験はありません、
はい、
ただ、呼吸器外科では、手術を行っているようです。
交感神経の切断というところなんですよね。
そうですね。
はい、じゃあこの部分については来週呼吸器外科の先生に登場していただこうと思いますが、
はい、
小瀬川先生、この汗の問題っていうのは本当に気持ちも暗くなってしまう、ね、沈んでしまう問題もありますので、はい、ぜひメッセージいただけませんでしょうか。
はい、多汗症に悩まれている方実際にはかなり多いかと思うんですが、病院を受診される方はその中でも限られていると思います。なかなか悩みがあって受診することが難しいかもしれないですが、何か多汗症の悩みがある際はすぐに病院皮膚科を受診していただくことが治療のきっかけ、これからの QOL を改善する目的にもなると思いますので、ぜひ受診いただければと思います。